getting a sphere of perfection. Metasphere.
こんにちは、メタスフィアがまたやってまいりました、今回のお当番、水野めぐみです。
はい、皆さんどうもこんにちは。メタスフィアの方はあれ、加藤和也です。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
こんにちは
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今回のお品書きに早速行かせていただきますと、
はい、
今回はですね、この間ね、面白いバトンって言ってもわからない方もいるかな。
いるんじゃないかな。
お題を一つね、お題だの質問があって、それにいろいろ答えたりとか創作をして、で、それをやってもらいたい人、答えてもらいたい人に、お友達にね、何人かに、まあ、その
回す
お題を渡す、うんうん、っていうものがありまして、それは、インターネットのね、ブログだの、あとミクシーだの、そういう日記関係でね、
そうですね、
流行ってるやつですね、
はいはい、
うん、それをこの間やってて、うん、なかなか面白いものができたので、
うん
うん、それをメタスフィアの方でもやってみようかということになったんですよね。
だね、
うん、でそれをまず一番最初に、初めてやってみてということで、
はい、
あとその後は、二人芝居、今回は和也さんの作品ですね、
はい、
はい、誕生日という、二人芝居を
やるという、
やってみようかということで、
はい、
はい、そんな感じでよろしいでございましょうか。
はい、はい、準備 OK です。
はい、はい早速最初の、お品書きメニューから行ってみましょうか。
行ってみましょう。
Getting the Sphere of Perfection Metasphere。 このバトンですが、
はい、
恥を捨てろ考えるなバトンという名前がついてますね。
そうですね、はい、
でこれ先日ね、2人とも入ってるミクシーっていうソーシャルネットワーキングサービスというね、
SNS っていうやつですね、いわゆるね、
はい、招待制じゃないと入れないコミュニティみたいなもんですよね。
ですね、
うん、そこに入ってまして、その日記でカズがね、このバトンに挑戦したんだよね。
うん
うん、であなたがめぐみもやれやって言い出したね。
そうそうそう、やってくれ
うん、で何って見てみたら、一種のこれ創作ゲーム、
うん、
バトンっていうよりもそんな感じだったよね。
そうだね、
うん、まあ要はキーワードを絡めて、まあめちゃくちゃ痛いくらいに臭い口説き文句を作りませんってやつなんだよね。そうそうそうそう、
なぜ口説き文句なのかっていうところが謎なんだけどね
謎なんだけどね、うん、うんうん、で普通は皆さん普通の言葉だの、長くても三分詞みたいな感じだね。
そうだね、
そういうものをだからオリジナルはそういうことなんだろうけれども、カズはそのまま答えてるんじゃなくて面白い試みをしてたんだよね。
はい、
うん、でどういうことをしてたんでしたっけ
ねまず一つはこれをね、単価形式でやってみようって思ってやってて、
うんうん
うんうん、でなんかふっとした表紙で考えついて、これ数え歌にしちゃえって思
ってうん、
ね、
縛ったね
二、はい、つ縛りを加えてみました。
うんうんうん、
はい、まずね、このバトン自体がね、まず二つの縛りがあって、何かっていうとお題があって、
うん
うん、それに対して、まあ、くどきも臭いセリフっていう、うん、この2つの縛りがあったんだよね。
あったね、うんうんうん、
それに俺が強引にね、
うん、
短歌プラスの数え歌っていうね、うん、縛りを付け加えたと、
うんうん、やってましたね、はい、でなんかすごい面白いなとか思って、でね、あなたはね、私にそのオリジナルのようなものをやらせようとしてたんでしょ。
そうそうそうそうそう、
うん、なのに私は、じゃあそれじゃあ私は数え歌に連歌っていう縛りをつけてみようかって、
ね、いわゆる恋歌の方の連歌ね。
そう、
はい、
うん、 勝手にね、あの挑戦してたね。
やってくれたみたいな。
うん、でまあ、 あのお互いにできたものを見せ合って、うん、これはメタスフィア向きなお遊びだよねっていう風になってね。でまあ読み合いしてみようか、面白いからって話になった
んです
よ ね、 そうだね、うん、うんうん。まあそんな感じで、これでね、あのこのバトンっていうものに対してちょっと皆さん少し分かっていただけたかなと思うんですが、はい、とりあえずあとはあのどういうものか内容に言ってみた方がいいですね。
そうですね、はい、
うんうん、
はい。ね、はい、この恥を捨てろ考えのバトンっていうところにはまあね、注意書きっていう形で、ね、一番初めに注釈がついてたんだよね。
そうね、
はい、
うん、
でこれどういうふうな注意書きが書いてあったかっていうと、
うん、
注意、
うん、
これは常人には精神的ダメージがかなり大きなバトンですと。見るときは5回ほど深呼吸をし覚悟を決めてから見てください。
はい、
以下のキーワードを絡める、もしくは連想させる、口説きセリフを自分で考え、もだえながら回答してください。
もだえなきゃいけない
ね。ね、
うん、
ね、答える生贄元井、勇気ある人にこの言葉を送ります、
はい、
恥を捨てろ考えるな、うん、ね、リアルで言ったら変人扱いされるようなキザセリフ推奨。
確かに、でも現代のねこの状態で、
うん、
短歌にしてしまうっていうのは、うん、キザセリフもいいとこですよね。
そうですね、はい、
はい、
ね、で、はい、一番初めにね、あの出てきているね、セリフっていうか言葉がね、またこれまた刻んでね、
はい、
はい、解雇、再生、うん、では永遠に出会うことのない仮初めの思い人よ、
うん、
生まれ得ぬあなたのため愚者が願った十遍の愛を捧げようっていう風についてますね。
なるほど、
はい、
あ、これ私ここの部分つけるの忘れちゃったわ。
あら。まあまあまあまあ
まあいいや、はい、うん、はい、
で、これ10のキーワードがあるわけですね。
はい、
一番最初に先にキーワードだけ紹介していきましょうか。
はい
はい、
ね、
キーワード1、
はい、
雪、
雪。
キーワード2、月、
うん、
キーワード3、花、
はい、
キーワード4、鳥、
うん、
キーワード5、風、キーワード6、無、何もないの無ね、
ないの無ですね、
はい、キーワード7、光、キーワード8、水、
はい、
キーワード9、火、燃える火ね、
はい、
キーワード10、時、というふうになっております。
はい、
はい、
本当にこのキーワードだけ見るとなぜこれで口説き文句なのかがよく
分からないけどね。うん、まあね、作った人何考えてんだよって、まあそれを置いとこうね、
置いといて、はい、うん、はい、
でこれに対してそれぞれがまあね、短歌なり連歌なりを作ったという形になります。
はい、
はい、では俺が最初だっけ。
そうですね、はい、早速いきましょう。
はい、早速いきましょう。
はい、
キーワード1、雪、一つ人の世の悲しみ切なさ降り積もり、雪雪重ね消える君の背、
雪、一つひとひらの巡らす雪と芋の舞、共に連れゆく無常のひこりよ。
キーワード2、月、二つ降りあおぐ夜天を貫く月光に、柔らかに舞う君の残像。
月、二つ、二つ三つうつろに数えしぬばたまの、月に向かいてせめてと願う。
キーワード3、花、 3つ満ち足りぬ思いと花をかき抱き風に向かいて放つ黄昏。
花三つ御心に届かぬ思いと知りながらこの花びらを祈りちぎらん。
キーワード4鳥。四つ宵闇と獅子島の痛み羽を裂き思いと鳥は羽ばたきもせず。
鳥四つ酔いも寝ず君待つ切なさ羽に乗せ我いにしえにこうゆる鳥ぞ。
キーワード5風。五ついつの日か共に語りしあの時も風に消えゆく支援のごとく。
風五ついざ酔いに消えゆく定めのものならば秋の風とて天高く舞え。
キーワード6無。六つ無意の闇中に佇む洞窟に耳を傾け君こそ思う。
六つ向かゆうにあふれいずる思いなかりせばうつつの夢はむなしきものと知る。
キーワード7光。七つ斜めより差し込む光のまぶしさを隠して微笑む穏やかな顔。
光七つ名を捨てて身を取る船の身を尽くし背の光の溝頼みこそすれ。
キーワード8水。八つ山際と水面に入る日の光影を落とすは悲しき瞳。
水八つ八つを越え我が背を思いし朝霧の乱るる心水面に映る影。
キーワード9火。九つ心とて姿形は見えねども火よりも増して我が身を焦がす。
九つ恋あまり身も世もあらず舞い踊る火の子と化して焦がしつもらん。
キーワード10時。とうとうに去り姿も見えぬ君の背を探し目で追う時の彼方に。
時と時移りことさりこの身が朽ち果ても我とこしえに君を思わん。
あのね一番初めにねあの俺が書いてでめぐみの方に渡して書いてって言ったんね、だから ねそれを上回るものが後から出てくるとすごく悔しいのよ。
どういう意味。
しまった、振らなきゃよかったみたいな。
え、何それ。
もう本当お見それいたしました。
いやいやいや、とんでもないですよ。
もう出来栄えを見てびっくりしました。
あのね、
はい、
連歌って割合短歌の中では一番私書くものなんですよ。
おー、
うん、いや書きやすいんですね、ある意味ね。
ああ、そうなんですね、
うん、あの空想 まあ自分の実際のね、あの恋愛とかそういうのも兼ねていいんですけれども、うん、
はいはい、
でも割合あのそういうのって空想しやすい恋愛とかそういうのってね、うん、ものなんで、まああとはある意味ちょっと大げさにとか、かまあごまかしやすいんでしょうね、うん、きっとね恋愛っていう恋愛
感ってね、ごまかしやすいってどないことやねんそれ
あれうん、だけどあのちょっとこういう古文的な感じで書くのって、
うん、
めったにないので
そうだね、
そこで、ね、書き出してからしまった思いましたけどね
ね、いや俺もねこれ2つ縛り加えて極端に難しくなってる、
うん、
本当はねこれ初めにもう一つ縛り加えようかと思ってた、
うん、
何かっていうと前のキーワードとこのね番号のキーワードをつなげてしまえっていうのがあった
んだけど、しりとりみたいな感じですかね、
そう、それ狙ってたんだけど無理やと思ったね、
うん、
4つまで縛りあればなんとかなるけど5つになったらもうシャレならない、
うん、ある意味私5つつけちゃったんだよね、
そうなんだ、だからすごいって言って
もうね
お見せいたしました、
いやいやいや、もういくつかね枕言葉で使いたいなと思ったのがあったんですよ、
うん、
でそれだったらやっぱり現代語普通の口語で書いてしまっておかしいから、
そうだね、
うん、だからちょっとそれっぽく、うん、もどきでやってみようかなとか思ったらしまった全部にしなきゃよかったごっちゃにしてもよかったじゃんとか思って、
結構時間かかったでしょ
うん2時間ぐらい、
あ俺も1時間ぐらいかかったねこれ、
うん、そうで、ね、あまあ2時間でね、枕言葉間違えないようにかなりもう長いことを接してなかったので、
うん、
自分が思ううろ覚えのものでね、もし間違かかるもの言葉が間違ってたとか言って恥ずかしいので、うん、そういうのちょっと調べはしたけども、 うん、でもねだからそれ調べた時間はもうちょっと加えるともうちょっとかかったかな、
うん、
うんうんうん、もう悩みましたね、しまったバカなことをやってしまったって途中で思いながら
はい、うん、でね、バトンの締めの言葉でこういうのが入ってます、
はい、
この愛が形として残ることはない、生まれぬ私と私がなそうとしたあなたと共にこれらもすべて消し去ろう、思い人よ願わくば生まれているあなたにはどうかふさわしき愛を、停止消去、
はい、
っていう風な形で締められております、う
ん、はい、
はい、
え、
どうでしたか、
いや結構こういうの面白いなと思いました、大変だったけど
面白い、うん、大変だけど面白いねこういうのね、
面白い面白い、またチャンスがあったらやりたいですね、
そうだね、
思いましたね、うんうんうんうん、
でも思ったのはね、
うん、
こうやって読み上げてみると恥ずかしい、
恥ずかしいね確かにね、
しまったと思った、
私あのね、あのメタスフィアのサイトの作品のところにただ乗っけれよかったかなってちょっと思ったすごい恥ずかしいね、読むとね、うん、
これちょっと恥ずかしいわ、
うん、
まあ、企画したのは俺なんだけど、うん、ごめんなさい
ということで、恥を捨てろ考えるのバトンでした、はい、もし興味がある方がいらっしゃいましたらぜひ挑戦して、で、よければこちらに投稿していただけると、
ね、投稿してもらいたいですね、はい、
と思います、あとであれだね、サイトの方にこの、お題を載っけとこうか、
そうだね、
うん、
それは大切だね、
うんうん、
はい、
じゃあ載っけておきますのでぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします、
メッタスフィア、
はい、というわけで、次のお品書きに移らせていただいてよろしいでしょうか、今回は和也さんの、脚本で二人芝居を、
はい、
やってまして、お題が誕生日、
そうですね、誕生日ということで
というテーマで、はい、とりあえず、はい、行ってみましょうか、
そうだね、
はい
はい、
帰ってきた、
ただいま、
おかえり、
留守番ご苦労様、
今日は遅かったね、
ごめんな、 ちょっと会議が長引いてね。
しょうがないな、もう。
そんなに怒るなって。
怒ってなんかないもん。
ほら、夕飯買ってきたんだ。一緒に食うか。
またコンビニ弁当？
そんな顔すんなって。今日はコンビニ弁当じゃないんだからさ。
へー、珍しいね。
なんつったって今日は記念日だしな。
記念日？
お前の誕生日だろ。
あー、そっか。
そんな日にコンビニ弁当はないよな。
うん、そうだね。
というわけで料理をしなきゃいけないんだけどな。
今から？
それなりの食材を買ってきたのはいいんだけど、俺料理苦手なんだよな。
ちゃんと待ってるからさ、作ってくれるかな。
ま、真っ黒焦げにならないように努力はしてみるさ。どう？うまい？
うん。
そっか、よかった。
結構料理もいけるんじゃない？
自分でも意外だよ、こんなにうまく作れるなんてな。誕生日か。
誕生日か。
5年前の今日、いろんな偶然に導かれて俺たちは出会ったってわけだな。
そんな大げさな。
誕生日というのはだね、年を取ってしまうことを嘆くためにあるんではないのだよ。
ふーん。
君が僕と出会うきっかけを得たことを祝うものなのだ。
うさんくさいわね。
僕と出会うきっかけ、それはつまり君がこのように生を受けたということなのだよ。
ずいぶんと臭いセリフを真顔で語るよね。
だからこそ君と僕が出会った日というのは誕生日と呼んでも間違いじゃない。
それって全然別物じゃない？
たとえ誰かがそれおかしいよって言ってもだ。
うんうんうん、おかしいと思う。
君と僕だけしか知らないわけなんだから問題にはならないわけだ。
いや、あの、私がおかしいって言ってるんだけど。
それにな、君の誕生日なんて君自身も知らないわけだしな。
うん。
さて、楽しい食事も終わりに差し掛かってまいりました。
うん。
ここで乾杯ってのはどうだろう？
乾杯って普通、食事の前にやるもんじゃないの？
なぜ乾杯を今頃になってやるかという問題なんだが。
何か意味でもあるの？
空腹にアルコールを流し込むと酔いが回るのが早いんだな。
あー、なるほど。
ま、俺もせっかくだからそこまで酔っ払いたくはないしね。
それほどお酒に強いってわけじゃないもんね。
お前に解放してもらうってのも情けないもんがあるしな。
私は全然構わないんだけどな。
それにほら、お前アルコール飲めないだろ。
まあね。
俺だけ楽しんでお前の夕飯を送らせるってのも気が引けるしな。
相変わらずね。
そういうわけでミルクをどうぞ。
あ、どうもどうも。
俺はビールで乾杯だ。
うん、乾杯。
乾杯。そういや、お見合いの写真が来てるぞ。
え？
俺の会社の同僚がさ、お前の写真を見て一目惚れしたってさ。
そうなんだ。
写真見るか？ほら。
ふーん。
なかなか男前な面してるだろ？
うん、そうね。
どうする？今度会ってみるか？
どうするって言われても、どうしてほしいの？
そんな顔すんなよ。二度と会えなくなるわけでもないし。
それはそうだけど。
悪い話じゃないとは思うんだけどな。 お前もお年頃だろうし、お前にふさわしい恋人がいてもいいんじゃないかな。
私は
悪かったよ。こんな日にする話じゃなかったかな。
うん。
この話はまた今度にするか。
うん。
あー、もうこんな時間か。
明日も仕事あるんでしょ。
明日の準備は朝起きてやるかな。
大丈夫？
朝起きれるかな。
ちゃんと私が起こしてあげる。
そうだな、お前が起こしてくれれば大丈夫か。
うん。
じゃあ寝るかな。
そうだね。
おいで、一緒に寝よう。
うん。私の声は彼には届いていない。だけども彼は分かってくれている。彼の匂い、彼の鼓動、彼のぬくもりだけが私にとってのすべてだ。それは拾われてきた5年前のあの日から何も変わってない。そしてこれからも変わらないでいてほしいと願う。私はベッドに潜り込み、彼の脇腹に鼻をくっつけて丸まった。
おやすみ。
彼の優しい手のひらが頭に伸びる。おやすみなさい。私はそうつぶやいて、彼の手のひらに頭をすり寄せた。
というわけですが、
はい
結局ネタか
ネタ、いやねえネタはネタですね、はい、はい、
最初ねこれ渡されて、結婚渡されて読んだで、はいはい、最初のうちなんかちょっと話ずれてないって思う
微妙に噛み合ってないでしょ、会話が、
うん、会話がなんかちょっと変じゃないっていうか、うん、この女の子あれって思いながら読んでて、最後に犬かよってすごい
ね、
ね、
うん、
うん、まあそう犬ということだったので、
うん、
ちょっと犬の気持ちになって演じてみました、ね、
これね、はい、きっかけはね、うん、なんだか何だったかっていうと、夏目漱石の我が輩は猫であるなんだよ、う
ん、あ、猫だったの。
いやいやいや、猫っていうつもりはなかったんだけども、
うん、
パッと頭に浮かんだのは我が輩は猫であったのね。
あ、はいはい。
であれは猫の視点で人間 の、うん、あの生活をいろいろとね、面白いおかしく描いてるでしょ、
うん、
ね、でこれって人間と動物がね、意思疎通ができてる場合ってどうなるんだろうって思って考えついたのがこれだった、うん、
なるほど
ね、で会話をしてるんだけども実は微妙に噛み合ってなくって、
うんうん、
普通のね男と女の会話のように見せかけて最後の最後で実はっていうオチをつけるまあまあね、ネタじゃネタなんですけど、はい、
お見合いのね、あ、話のあたりからあれとはね、
この二人の関係性は一体何と思ったでしょ。
思った
ね、
うん、
そこでちょっとねハラハラさせといて、うん、みたいな、
あれもしかしてこれ親子とかいろいろね考えながらね、うんうんうん、最後にね、あ、そういうことですかって。でもこのワンちゃんは、
はい、
この飼い主のことが大好きで、
そうだね、
うん、この飼い主のそばに
ずっといたい、
いたいし、この飼い主だけをね、うん、思っていたいって思ってはいるんだよね。
そうそうそうそう、
永遠の片思いですねこれはね。
そうですね、うん、でも飼い主はやっぱりね、ワンちゃんはワンちゃんだって思ってて、
うん、
ね、
うん、
あのワンちゃんなりの幸せを掴んでくださいって思ってるわけですよ。
そうね、うん、でもね、なんか
ありそうよね、よくね、飼い主をに恋しているワンちゃんとかね。
うん、いると思うよ実際、う
ん、それでね、なんかお見合いなんかさせられちゃったらちょっとかわいそうだよね。
そうだよね、
考えてみればね。
うん、うん、だからこれね、人間にも言えるんだけど、うん、ね、当人にとって何が一番幸せかっていうね、
うん、
それはね、人間同士だったら話せばなんとかわかるんだけど、
うん、でも話さないとわかんないでしょ、
わかんないね、
人間同士だってさ、
うん、
思ってるだけじゃわからないじゃない。
わかんないよね、
うん、やっぱりね、相手に伝えて、相手からも、うん、あのコミュニケーション してもらって、答えをもらって、それで初めてね、意思の疎通ができるわけで。
そうだね、
うんうん、
でね、相手に言葉をもらって、その言葉を信じて初めて、
うん、
ね、ちゃんとした形になるっていうものなんだよね、
うんうん。もう言葉ってね、難しいなって思うのは、このね、人間と、犬だの猫だのっていうのは使ってる言葉が違うから、
うん、
微妙にね、意思の疎通がすれ違ってうまくいってなかったりとかっていうのも分かるけれども、うん、でもじゃあ同じ言葉使ってればちゃんとうまく全ていくのかっていうと、そうでもないじゃない。
そうでもないよね、
うん。だからこういうふうには思っているんだけれども、言葉の使い方を間違えたとか、
うん、
言い足りなかったとか、そういうので相手にちゃんと伝わらなかったりとか、
それですれ違いが生じることってよくあるよね、
うん。だそれってじゃあね、自分の愛犬だのと会話してるのとどう違うのかっていうと、そうでもなかったりするんだよね、
う
ん、
そうだね、大して変わりなかったりするんだよ ね、
だよね。
だから言葉に過信しすぎて言葉を見失っている、うん、相手の思いを見失っているっていうパターンって結構あったりするから、
うん、
ね、コミュニケーションは確かに大切だけれども、うん、言葉によるコミュニケーションだけじゃダメだよっていう話だよね。
そうね、う
ん、相手の表情だとか、うん、そういうものも全部見て取って、うん、コミュニケーションって言った方がいいんじゃないかなと
思う、ね。そうね、うん、だからね、本当はできるならそれこそなんていうのかな、雑談とかそういうのはね全然構わないけれども、うん、これはどうしても相手にきちんと伝えたい、間違いなくこうすれ違いなく伝えたいとかいうものに関しては、うん、やっぱりこう声だけ文字だけじゃなくて、
そうだね、
相手の表情、自分の表情もちゃんと見合えるような、
分かって上でね、
でだから会ってっていうことね。
そうだね、実際に会ってなんぼでしょ
う、うん、会話した方がいいよねとは思うな。
そうだね、
うん、
はい、
まあそれが叶わない人もいっぱいいるのかもしれないですけどね、
はい、
うん、できる限りね、まあ
そうだね、
うん、なんかあれですね、はい、奥が深い話になりますね。
そうね、何気にワンちゃんのね話だったにもかかわらず、うん、こんなねコミュニケーション論みたいな話になっちゃった。
でも実際これテーマはそこじゃないの？
実際はそうです。
でしょ？うん、ですね。うん、まあ、はい、だから何かこれを伝えたいとかね、うん、思ってることがあってうまく伝わんないんだよねとかって思ってる人はやっぱりとりあえず相手に会ってみよう。そういう話なのかな？
会って実際に話をして
で
ね。
うん、
いろいろとね、
うん、
確認することがあるだろうと、
うん、
そうね、いうところだね、
うん、自分の気持ちをとにかく相手にね 100% 分かってもらってなんぼでしょうということですね、うん、そうしないと相手の気持ちも分からないもんね、
分からないからね、
うん、理解のしようがないもんね、
うん、
うんうんうん、まあね、コミュニケーションのズレは違う言葉を使ってる人間とペットで十分だと、
はい、
ええ、
そうだ ね、
人間同士はもっと努力をして、努力すればね、なんとかなる
だよね、
うん、ものだと思うから、
というかそれを信じたいよね。
そうね、なんとかなると信じたいよね、
うん、そう、なんともならなかったらあまりにも悲惨すぎるでしょ。
そうよね、うんうんうん、まあだからそういうね大きなテーマが流れてたわけですね、この
作品。はい、実はね、
うん、ちょっとね、聞いてるだけじゃ楽しいなっていう
はい、
まあじゃああれですね、これを聞いてくださってる皆さんも素敵なコミュニケーションが取れるように、
まあ、頑張っていただきたいと、
ね、思います。
はい、
はい、以上ワンコでしたね
ワンコかよ。誕生日だよこれ。
あ、そっか。
タイトル誕生日になってる。勝手にワンコって解体しないでください。
ワンコのが可愛いじゃん。
とほほ。
ネタバレしちゃうからダメだね。っていうことで誕生日でした。
はい。
Getting a sphere of perfection. メタスフィア。
きますが、
はい、
ちょっとバトンのところでね、どういう形がいいのかまたまね、は
い、
あの
模索しつつ、どういう風にうまくこう手を抜くかという。
手抜くじゃないでしょう。
あ、ごめんごめん。
相手にちゃんとね、はい、それこそ今回はもう本当全体的にあのコミュニケーション論とか言葉論になってるじゃないですか、ちゃんと。
はい、このテーマはね、コミュニケーション
ですね。はい、このね、メタスフィア自体がコットの葉を使っていろいろ創作するものですから、
はいはい、
すごくあの今まで
ね、テーマに沿
った、テーマに沿った、今までになく、いや、なくじゃない、いや、一番
それじゃダメだろう。今まで食い倒れ沈道中だとか。
全然違うやんみたいなね、来て、まあね、やっとここであの正当。
ようやく7作目にして王道が来ましたよ。
王道な、
はい、
状態に戻ってじゃなくて始められまして。
ダメじゃん。
まあね、あのまだ模索中ということでいいじゃないですか。
おい、いつまで模索してんだよ。早く固まろうよ。
そう
だ
ね。
まあね、あの10作ボリューム10ぐらいまでやらんとか。
まだ3つあるのか。あまあ、でも今回のね、この短歌とか、うん、そういうのもすごく面白いなと思ったので、
はい、うん、そうだね、うん、面白いよねこれね。
でほら、あの前に写真と短歌とかそういうのもやろうねって話をしてたから、うん、うんうんうん、これをきっかけに本格的にやってみましょうかって、
そうだね、
思ったりなんか、うん、してますので、
はい、
私もしみようということで、あと、まあ、あのもちろんリスナーの方からの作品も、はい、
お待ちしております、
もう心より切望してますので、
はい、
ぜひぜひ、こちらにお寄せいただければと思ってます。
その分ね、あのうちらが創作する分が減るんで、
おいおいおい、やばい、手抜きか、
手が抜け、あれ
手抜いてどうするよ。
はい、ごめんなさい、はい。
まあ、これ以上あの手抜きの方法をあのカズが考え出さないうちに締めたいと思います。
開いた。
というわけで今回はここまでということで、
はい、
メタスフィア、今回も、お相手は、水野めぐみと
加藤和也でした。
もしもお気に召していただけましたなら、また次回のボリューム8でお会いしましょう。
See you next time. Bye bye.